上地明則の
金融が分かれば世界が見える。
皆さんこんにちは。今週も上地先生よろしくどうぞお願いします。
はい、どうもよろしくお願いいたします。
まあ6月3日もうあっという間に今月まあ梅雨に入るっていうことでちょっとね、はい、今ちょっと梅雨の前で気持ちいい天気なんですけれども、
はい、
まあ今日はですねちょっとまあ今までいろんなことをこうやってきたんですけれども、上地先生、まあ、いわゆる長期資産形成のアドバイザー向けのゼミ、まあ、通称上地ゼミというのを主催されていらっしゃるんですけれども、はい、まあ、そういったアドバイザーがですね、うん、そのお客様から受ける質問っていうのは、うん、まあ、どんなものがあるのかなという、
まあ、そうですね、はい、まあ、彼らが受ける質問に対して、はい、まあ、どう答えたらいいのか、そうですね、まあ、そんなことをまあ僕、はい、そのゼミの中でやってるもんですからね、はい、まあ、そうですね、今の最近の中で言うと、はい、まあ、日米ともに株式市場がまあ高値ね来て、で今ちょっとその下でもう見合ってるという感じなので、はい、今このタイミングで投資しても大丈夫なのか、
うんうん、
今高値圏にあるんではないか、もう少し様子見た方がいいんじゃないかと、うん、まあ、そういうようなね質問が結構多くてね、
うん、
まあ、どう答えいいですかみたいな感じでよく来ますね。
あ、はい、まあ、やっぱり投資するのが分かれば非常にね今、はい、できれば安い時にっていうふうに思いますもんね、はい、買うんであればね、
まあね、気持ちはよくわかるんだけれども、はい、ただ基本的にね、じゃあ今高値圏かどうかっていうことを考えること自体がまず短期思考だっていうことで
なるほど、
まずねちょっと時間軸をどう取られるかだと思うんですよね、うん、
はい、
だからその投資の時間軸を短期で考えるんだったら、うん、今が高いか安いかっていうのを考えることは合理的なことなんですが、
はい、
長期、例えば10年20年あるいはその、うん、自分の老後のお金を作る、まあ、年金みたいな運用ですよね、うん、まあ、こういう時間軸に立つのであればですね、はい、まあ、はっきり言って買い時はそんな考えなくていいと思ってます、
うんうんうん、
いや例えば分かりやすい例申し上げますよね、はい、まあ、日経平均で言うのがいいかどうか別として、うん、まあ、仮に日経平均株価がよ、仮に10年15年後ね、はい、で仮に10万円になったとします、
はい、
まあ、今4万円弱ぐらいですけど、もし仮にじゃあ10年15年後に10万円になるんだったら、4万円で買おうが3万5千円で買おうがあんまり関係ないでしょって話ですよ、要は。
そうですね、
うん、
確かにね。
だからやっぱりね、短期で考えてる方が、
うん、
まあ、多いからそういう質問が出てくるのかなっていうことだよね、
うん、
であともう一つは、
はい、
ね、今が高値っていうのは要するに価格の方向性にかけるっていうことでしょ、
うん
うんうん、
なるほど、
このあと下がるんじゃないかっていうのが案にその中に入ってると思うので、はいはい、うん、で基本的にもうこの番組で何度も言ってるけど、はい、価格の方向性にかけるのは投資ではないっていうことですよね。
あ、
投機、
投機ですね、
賭けですよ、博打ですよね、
うん
うんうん、上がるか下がるか、
うん、
半か超か、これと一緒ですよね、
うん
うん、だからまあこういうものを僕は別に否定はしないけども、はい、本当にそのお金を長期的に増やしたいのであれば、まあ、適切な方法では、うん、ないだろうなっていうふうに思いますね、うん、であと、まあ、この中でもいつ もう口を酸っぱくして言ってることは本当まあ、投資の本質っていうのはね、
はい、
その価格の方向性にかけることではなく、うん、まあ、長期的に株価っていうのは企業の利益でほぼほぼ決まりますので、うん、だって企業が上げたその純利益というのはね、これは例えば誰のものですかなんて僕はたまに学生さんに質問するんだけども、はい、まあ、ウブな子は社長とか言うわけだ
ね。わかりやすいです、
ね。純利益って、その1年間の、利益というのはその社長のものではなく、株主のもので、うん、いわゆるバランスシートで言うと、資本に組み込まれるわけだから、うん、利益を上げるごとに、その資本、ね、企業の価値が、価値創造ですよね、うん、でこれがまたその利益を使ってビジネスをして、うん、事業をして利益上げて、これをぐるぐるぐるぐる繰り返していく、うん、回していく、
そうですね、
うん、これが長期の株価の上昇につながっていくっていうことなんで、うん、ここに賭けの要素って全く入ってないっていうことですね。
まあ、考えてみるとそうですよね。
これ賭けじゃないでしょ。
賭けじゃないですね。
企業が利益追求活動するのは当たり前で、うん、まあ、当然できない会社もあるんだけれども、はい、だからまあ一応インデックス全体でいうと、例えば SP500 でいうと、まあ下 10% ぐらいはまあ赤字ぐらいなのかな、うん、ただ平均すると、まあその500社の平均値で言えばね、やっぱある一定の利益成長率を上げている企業群塊っていうことですから、まあ、それで長期的には株価が上がっていくということでしょうね。であとは、まあ、アクティブファンドということで、はい、次回ね、あ、次回、
はい、次回ね、はい、
ちょっとあの秘密兵器を呼んでますんで、
いや楽しみですね。
はい、まあ、それはちょっとまた後で話すとして、はい、アクティブファンドのファンドマネージャーっていうのは、とりわけ利益成長が高いと見込まれる企業を分析して、うん、銘柄を厳選してファンドの中に入れてるわけなので、うん、基本的に利益を上げれば、うん、あの株価が上がるの当たり前なんですよね。
まあ、そういうことなんですね、うん、利益を上げてるのに株価が下がるってことはないと、うん、
まあ、短期的にはいろんなノイズが入るんですけどね、まあ、長期的にはね、あの基本的にはもうそういうことなんで、うん、だから今が高値とか安値っていうのはね、うん、あまり考えても僕は意味ないと思ってる。
まあ、うん、ある種こう近視眼的な見方ですね。うん、うん、あのまあ僕よく思うんですけど、まあ、こう山を登る時ってね、うん、例えばね1000メーターから例えば3000メーターで登る、うん、その途中にはいろいろこう下がったりする、うん、ありますよね。うん、でも結局1000メーター登ってるっていう。うん、だからそれを途中で見るとここ下がってるな、はい、下りだなっていうのもあるけど、はい、でも今言ったように 1000m 登っていくみたいな、そういうことですよね。
そうそうそうそう。であとちょっと僕の経験で言っていい、はい、あの1997年から僕はあの個人の方々の資産運用に関わる仕事ってやってるんですね、はい、だからもう27年ぐらいかな、うん、ではっきり言って今高値怖いって二十何年間ずっと言ってることです常に言ってるわけです。
いつも言ってますね。
常に言ってるわけ。
うん、あ、なんかもうな、あの確かにもうおっしゃる通り、あのバブルの頃でもね、うん、今がこう高値なのかとか、うん、そう常になんか誰かはそう同じこと言ってますね、うん、どんな局面でもね。
そうね、本当不思議でね、高いと、うん、高値で安いと怖い、怖い
これ以上下がるんじゃない
か、ね、もっと下がるんじゃないかっていうことね。
うん、だからやっぱりこうロングレンジで見れないっていうとこが、うん、だから一度ガーッと引いてみるってね、その10年、うん、20年のスパンで見るっていう、うん、その発想ですね。
そうですね、だから10年後から遡って逆引きで考えたらよくないですか。
う
ん、
そうですね、
仮に10年後15年後にこれだけになるんだったら、うん、今別にちょっと安いところで買ってもそんな意味ないんで、あとはやっぱりね、今のお話じゃないけども、はい、上がってる時は、うん、今どうかなと、下がってる時はもっと下がるんじゃないかっていう、うん、なんかね人間って基本的に、まあ、臆病っていうのかな、悲観的に考えやすい、まあ、そういうその傾向があるような、まあ、気がしますね。まあ、実際これね悲観バイアスっていうふうに言われてるんですよね。それでね、僕ね、あるちょっと医学の、はい、ちょっと論文みたいなものを読んだことがあるんだけど、はい、不安遺伝子っていうのがあるんです
よなるほど、
うん、セレトニントランスポーター遺伝子、はい、で S 型というのが悲観的に考える、うん、L 型が楽観的に考える、でちなみに、まあ、S よりももっと悲観的なのが SS 型っていうんですけど、実は世界の中で日本人が一番持ってるんですって日本人のね、68% が SS 型、アメリカ人は 18% だって。
そうなんですか、
うん、アフリカ人もっと少ないなんとなく分かりますよね、
うんうんうん、
アフリカ人とかラテン系とかね、
ラテン系とかね、確かにね、
だそれに対してもう日本は対極的に悲観遺伝子を持っている、うん、でね、しかもね、うん、日本の中でも北の方、日本海側の人の方がもっと密度が高いんですって。これなんでなんですかね。
あでもね確かに、うん、例えば一時期ねその自殺で言えば、うん、自殺の発症率って、まあ、秋田県とか一番高かったっていうのがあるんですよね、うん、だから今のそういうの関係してくるかもしれないですね。やっぱりこう悲観的、まあ、おそらくセロトニンがこの分泌が少ない分、うん、やっぱりそういう悲観的になるっていうね、うん、まあ、うつ症もそうですもんねやっぱりね、うん
うん、まああくまでも想像の範囲で出しませんけども、ええ、まあいわゆる自然条件が厳しいところ、うんうん、でそういう中で作物が取れない時があったり、ええ、でそういうことでこう結構悲観的になったり、うん、そう逆にそれでこうみんなが助け合ってね、うん、生きてきたという、まあ、こういう遺伝子を引き継いでね、うん、なんか自然環境の厳しいところの方々っていうのは、うん、その SS 型が多いのかな。あ、うん、
まあ、まあ変な言い方するといいことあってもいいことの後には悪いことがあるよっていうようなね、うん、常にそういうような、うん、まあ変な言い方する最悪を常に想定しながらこう、うん、まあ生きていくっていうか設計していくってなるかもしれないですね、うんうん。
あと僕はこの世界にいて結構感じることがあるのは、はい、その投資家さんお客様ですけども、常に不安です、うん、それでただ、うん、終わったこと、はい、過ぎたことはすぐ忘れるんですね、
うん、ああなるほどね。
例えばですね、はい、例の 9-11、はい、米国同時多発テロ、あのビルに飛行機が突っ込むシーンって、はい、見た時ショックでしたよね。
いや、私も今でも まざまざと覚えてますね。
ねえ、その後、はい、イスラム教の話を聞いた時に、はい、本当にキリスト教とのね、なんか宗教戦争が再び始まるんじゃないかとか、はい、もうテロを警戒してね、もう出張とか含めて怖くなっちゃいまして、はい、うん、だからやっぱりこうしばらく経済もね停滞するんだろうななんていうふうに思ってたんだけれども、みんなあの時はまあ怖かったと思うんです。はい、けど今怖くないじゃないですか、うん、世界金融危機も起きた時はもう10年は経済ダメだな、うん、マーケットもダメだなってみんな誰もが言ってましたけども、うん、はい、今怖くないじゃないですか。
そうですね、
終わってますからね、
う
ん、
そう、いやそれは、うん、まあ、言われる通りでね、うん、だからその先ほど言った先生 そのちょっと日本人は悲観的だっていう、もうちょっと今ふと思ったのは、うん、コロナがまあ一応ね、コロナ禍が去ってマスクはもう必要ないよって言っててほとんどの人がしてないんだけども日本は多いよねって思うんですよ、うんうん、
要するに終わってないから、うん、こうなったらどうしよう、あなったらこうしなきゃいけないっていうふうにどんどんどんどん防衛策を考えていかなきゃいけないので、まあ、ある意味真面目な国民なので、日本人って、うん、どんどんこう対策をね、対応を考えるという意味で、まあ、そういった意味でちょっと悲観的なものが入ってくるのかもしれませんけどね、うん、だから本当にね、例えばまあ、9-11 と世界金融危機はちょっとすごすぎたけど、はい、例えばイギリスの EU 離脱っていうのがあって、はい、あの時すごい騒いだじゃないですか。
そうですね、悲観論が随分バーって一瞬出ましたよね、
もうこれから分断の時代だとかね、けど今別にどうってことないじゃないですか。ないですね、
そうそう、その、まあ、回復力っていうかね、まあ、いわゆるレジリエンスって言っていいのかな、そういうの強いですよね、ふっとも踊りますよね、
はいはい、だから今マーケットって何気にしてんの？アメリカの金利が上がるかもしれない、うんうん、まあ、そんなものに比べたらさ、とってことないじゃないですか。
そうなんですよね、うん、あ、だから なんだろうちょっと変なとこにね気にしすぎるっていう、その日本人特有のマインドね、うんうん、で常に今がさっき先生おっしゃったように買い時だとか、うん、このもっと上がるんじゃないかとか、うん、まあ、逆に急に下がるんじゃないかっていう、そういうなんかとてもこうミクロのとこで気にして右往左往してる気はちょっとしますね、
うんうん、だからね、そういった意味で言うと、じゃあ具体的に投資戦略としてどういうふうにやったらいいんですかって聞かれたら、もう答えはいつも簡単なんだけども、まあ利益がね出る企業の、まあ投資信託は僕はいいと思いますけど、それを積み立てでやっていくというのが一番いいと思いますけどね、うん、まあ、積み立てだと値段が下がれば、 口数っていうんですけどね、まあ、投資の場合はね、何口何口っていう、まあ、
買う口数増えるわけです
もんね、増えてくるから ね、例えば1万円の時1万円買えば、はい、まあ、分かりやすく言うと一口で、うん、5000円に値下がりしたら1万円ですば2口 で、
ね、
2000円になって1万円払えば5口 で、
ね、
安いとどんどんどんどん口数がたまって、うん、最後はその価格かける口数の合計になるんで、
うんうん、
価格が下がっていても口数の合計が増えているんで、うん、結果的にはね、値下がりがメリットになることがあり
ますよね。
だから長期的には価格っていうのはね、うん、企業が利益上げていくは上がるわけだから、うん、そのロジックでいくとね、儲かる企業のオーナーになり投資信託を通して、うん、そしてそれを積み立てるという形で下落に対してヘッジしていくっていうかね、
うん、
そういうやり方が僕はやっぱり一番いいと思いますよね。
非常に真っ当ですよね、
うん、
だからその下がった、まあ、今のねお話で定額積み立てでいけば、ね、一旦下がった時口数が増えるわけだから、うん、買える口数がそう思うと別に下がった時にね悲観的になる必要ないわけだし、うん、でもその簡単なこの簡単なね、
うん、
まあロジックというか理屈をちゃんと教えてくれてないんですよね、うん、なんかどうも。
まあそうですね、あとはまあ以前にもちょっとお話しましたけども、いわゆる YouTuber とかブロガーっていう方々がそれなりに何て言うのかな、オピニオンなんかリーダーみたいになっちゃってて、僕もいろんな会場でお話をさせていただくんだけども、はい、その彼らの影響を受けた人の多いこと多いこと。
あ、そうなんですね、
うん、で一応僕のお話を聞いていただくと、うん、ちょっと考え方が変わったりする人もいるんですけども、やっぱりね、なんていうかな、情報って最初に形作られちゃうと、結構それに引きずるところが多いなっていう、うん、結構感じますよね。
確かにそういういい加減な情報を最初にキャッチアップすると、
うん、
その似たようなものばっかしね、こういうふうに、うん、集めるたがりますよね。
ああ、それもなんか心理学のなんか特徴だ、なんとかバイアスとかありましたね。
そうですね、はい、だからそれはちょっと怖いっていうかね、
うん、
まあこれだけ YouTuber っていうか、まあ変な YouTuber がこう出てると、まあ何が本当で何がた、まあ、なんていうか正しいとか、そういうのが全然受け取る側は精査できないですからね、
うん、ね、YouTuber っていうのは、まあ、ある意味評論家ですよね、
で
評論家っていうのは自分のお客さんを持ってないんですよ。
ははは、
だから、ね、無責任なんですね。
無責任ね。
だからお客さんを守ることよりも、うん、自分が目立つこと、うん、ページビューを上げることが目的関数になっちゃうので、
うんうん、
だから言ってることがね必ずしも正しいとは限らず、インセンティブが違ってきちゃいますよね。
それは分かりやすいですね、その説明は、うん、確かにそうです、ね、
だからまあ彼らが言ってること全部間違いだとは言わないけれども、はい、少なくとも全部鵜呑みにしてはいけないっていうふうに僕は思いますけどね、うんうん、僕この間あるお医者さんとお話ししていて、
はい、
お医者さんは投資始めたと、
うん、
でブロガーさんの話で勉強したとYouTuber ブロガーで勉強して、で今インデックスファンドでやってるんだっていうわけですよ、で私先生に言ったんですよ、先生最新の医学の、うん、いろいろな、ね、事例臨床事例をね、
はい、
YouTube で勉強しますかって言った
の。なかなか鋭い質問
先生頭いいからすぐ分かりました、
うん、
それでだから僕らは金融のプロは YouTuber で、うん、YouTube で勉強しませんよってい
やでもそうですよ、僕らもこう出版のね世界でこう生きてきて、まあ、出版であるとか、まあ、直木賞とか芥川賞の実態とかってなんか YouTuber でやってる人がいて見たら、うん、ほとんど、まあ、8割いい加減な話してて、うん、こんなもんかな。でもそういうの聞いてる人は、
うん、
芥川賞と直木賞ってそういうふうに決まるのかとかね、
うん、
なんか誤解しちゃうんだろうなと思いましたね、
そうですよね。だから自分の専門分野の YouTube を見れば、うん、いかにいい加減かってことが分かるんじゃないですかね。
分かりますよねそれは、
うん、だって実際 YouTube とかのブログ書いてる人っていうのは金融で言うとですね、うん、意外とね、
うん、
他業界普通のメーカーのサラリーマンとかが、
うん、
アフターファイブ家で原稿を書いたりしてるんですね。
ああなるほど。
であと、うん、分かってほしいのは、運用の世界の話を、
うん、
運用っていうのはね証券会社の人素人です、はっきり言って。証券会社の人というのは金融商品を売るプロなんです
そうですよね、うん、もうその手数料で商売してるわけですから ね
ましてや銀行マンも同じです、うん、運用のこと全く分かってないです、
うん、
だからやっぱりね運用のこと分かってるとしたらやっぱり運用会社にいた経験とか、
うん、
ないと難しいと思います、
うん、あーそう
で、今ね、YouTuber、ブロガーで運用会社出身の人って多分ほとんど皆無じゃないかな。
あ、確かに
僕本当、まあ、数えるぐらいでいますけど、
ね、ちらちら見てても、はい、まあ、素人ですよね、うん、それでちょっと、まあ、パフォーマンス上げて、
うん、
なんかそれがまあ必勝法だみたいに言ってる人が多いっちゃ多いですよね、
うんうんうん、
でも前あの先生もおっしゃってましたけど、ある程度こうやっててフロッグで当たる人っているわけですもんね、うん、理論化できないですよね。
まあ、要するに上がるか下がるか当たる確率が2分の1 20連勝する確率が2分の1の20乗
そうです
よ、ね、でこれはね多分1000万分の1ぐらいなんですよ、うん、例えばネット証券の口座数が1000万口座であれば9人ぐらい20連勝できるんですよね。
なるほど、
ね、だから本屋さんに行っていわゆる、まあ、これで私は10億儲けました的なカリスマ FX なんとか主婦とかね、
いますね。
ああいう人はその1000万分の9なんですよね、
うんうんうん、
だからおそらく10年後20年後にもその手の本は多分本屋に並ぶでしょうが、著者は違う人です。
違う人ですね。
よどみに浮かぶ歌方は勝つ消え勝つ結びといったやつです。
いや、わかりやすい、うん、でもみんなそれがなんか必勝法を持ってる人だと思い込んじゃうってことですね。
再現性がないですよね。
そうなんですね、
うん、だからそれは価格の方向性を当てに行ったゲームなんで再現性がないわけですよ。
うん、まあ、
だからね、
うん、
来週ね、
はい、
私お呼びしたね、
ええ、
実は私の資産をね、ええ、運用してもらってる方なんですよ。
はい、あ、それはすごい。
大ファンドマネージャーね、
ええ、
はい、奥野さんという方で、ええ、まあ、もしかすると視聴者の中でね、
うん、
結構有名な方で、テレビとかいろいろとネットでも出てこられる方なんで、ええ、ご存知の方多いかもしれないけれども、はい、ぜひね、あの人にそんなお話を聞いていただくと、はい、面白いと思いますよ。いいです
ね、それはもう本当にもう予告し、はい、されてしまいましたけど、それは楽しみですね、
はい、
でもそうですね、やっぱり僕らもプロの世界ってなんだっていうことがね、うん、自分の分野では分かるけど、
うん、
ちょっと離れた分野になるとちょっと分かんないんですよね、
うん、
やっぱり本当のプロ中のプロの話をやっぱり聞いてみたいなってやっぱり思いますもん ね。
だってね、例えば株式投資をしてる人、はい、一般の方いると思うんだけども、会社指揮法とかネットでいろんな決算だとかいろいろ調べてスクリーニングしてやってるね。例えばああいうそのプロの方々というのは本当にね、もう自分のお金も入れてるし、もう命を削って企業の分析をして、でこの企業に投資をするかどうかに意思決定するまで、最終的に決定するまでに場合によっては1年とか2年かけて、それでも投資しなかったりすることがあるわけですよね。
そうするとそのリサーチした1年間は無駄になるわけですよね、投資しなかった場合はね、
まあ、それでもやっぱりそれやらないと、投資の成果に長期的につながっていかないので、である会社に投資をしようかなと思っても、その企業の分析だけではなくて、同業他社、ね、競合とかね、
はい、
あるいは取引先、で国内だけではなく海外のとこまで全部こう調査しに行くわけですよね。
やっぱりその深度というかこう入り方というかそのリサーチの深さが違いますね。
そうなんですね、うん、だからまあその辺のお話を聞いていただくと、やっぱりその個人投資家が個別株式をやるっていうのは難しいなと、
それはそこまでできないですもんね、
と多分分かっていただけると思うんですよね、うん、
そうするとまあね、常々先生おっしゃったようにこう信頼できるプロフェッショナルに、
はい、
委ねるっていうのを本当はいいわけですよね。
そうそうそうそう、まあ、アウトソーシングですよね、
うん、
分業の利益っていうところですよね、だから僕は金融のプロではあるけど、その運用はプロではないので、はい、まあ、僕は昔ねトレーディングやってましたけども、はい、インベストメントとは違うので、
うんうん、
だから自分のお金はその来週来る方に一部ね、
はい、
お金運用してます、
うん、
でこれは別に僕が委託してやってねっていうのではなくて、うん、公募の投資信託というのでやってるので誰でも買えますんで、はい、それはまた来週。
そうですね、来週それはまたいい話として、
はいはい、
お得情報っていうんで皆さんにもご案内したいと思うんですけども、
はい、
まあでもまあいわゆることほどさようにプロの世界があるのになぜか金融はいろんなアマチュアの人たちがこうネットでいろんな情報を流し合ってるっていう不思議な世界
です。ちょっと不思議な世界ですよね。確かに、
そう。
おっしゃる通り、
うんうん。そうなんですよ。いや僕も今日話しながらね。
だから、
うん、
ごめんなさい。誰でもできちゃうからでしょ。おそらく。で誰でもできちゃって、で結果的に成功しちゃう人がいるからでしょうね。
いや面白いですね、うん、そう言われてみるとね、
うん、
なつまりまぐれフロックでなんかパフォーマンス上げちゃう人がいる、
はいはい、
そうするとなんかそれはなんか自分の実力というか、
うんうんうん、
能力だとまた、
うん、まあ僕もそうだよ、麻雀でね勝つと自分の実力、負けると運がなかったっていうから、
ね、それは分かりやすいですね、はい、いやそうなんですよ。例えばね、まあまあ、料理人の、まあ、YouTuber っていうかね、
うん、
でもそれはプロの料理人ですよ。で僕も料理好きだから見るとさすがプロの料理人のこう視点とかこう扱い方と面白いと思うから、まあ、そのまま真似できないけど参考にするとかするけれども、しかしその今言った金融に関してはアマチュアっていうかうぞうむぞうがたくさんいて、
うんうんうん、
何が本当かどうか分かんないのになんか信用しちゃうっていうね、うん、
だからそれに影響される人が多すぎて気の毒なんですよ、うん
あ
うん、
それであのなりすまし詐欺の、
はいはい、
まあ今問題になってるね、メタ、まあフェイスブックなんかで、
うん、
まあ池上防止が今兄さんにぶち込めると
か森永卓郎さんとかね
そ
う、うんと気の毒で
ですよね。
だけどやっとなんか動き出したみたいな、ね、
まあそうですね、うん、それはやっぱりこれだけ日本でね問題になってきて政府も動き出したら、
うん、
やっぱりなんかこう改善していかなきゃいけないでしょうね。
もう一個あったんだけどねよく聞かれる質問、
ああすいません、
はいはいはいはい、まだ大丈夫かな。
大丈夫ですよ、はい、
あとはねよくね、うん、分散、
あ分散
投資っていうんだけど、
はい、
具体的にどうやって分散したらいいのかっていうことなんですよね。
そうですね。
それね、これ別に私が正しくて他が間違ってっていけないんだけども、はい、僕はね基本的にあんまり債券とか入れない主義で、
はい、
もう本当に、
うん
まあ、株式だけでいいかなと、世界の株、うんまあ、世界の中に日本が入ってますけど、
うん
まあ、それでいいかなっていうふうに思ってる。でね、なんでかっていうと、
はい、
基本的にこういうのってアメリカから来てて、アメリカだったら例えば米国債が 4%、はい、5% あれば、
うん
為替リスクがなくて 4%、5% あればこれは立派な投資対象、だからよく言われるのが60、40とか、
はい、
70、30でいいんだって言われてね、うん、株式が6割で、米債が4割
ってことです、ね、
だからこの論理はアメリカ人向けの話なんですよ。だから日本人からすると為替リスクのある 4% って全くこれ別の対象商品なんで、うんうん、対象のクラスになっちゃうんで、僕はこれね結構通じないと思ってる。で債券投資って結構難しくて、
まあ、よくおっしゃってますよね。なかなか
だから1980年代の日本の生命保険会社が、当時米債の利回りが 10% あって、1ドル240円だったと思うんですけどね、みんな行ったわけですよね。 10% ですもん、魅力的ですよ、ところがその後まさかのプラザ合意っていうのがあって、為替で大やられ、ですからね、たかだか 4%、5% の利回りで、為替リスクがあるというのは、米国人の米国債と、日本人にとっての米国債は違うっていう認識です。で、あとは、株式でも、
はい、
なんていうのかな、積み立て、ね、
うん。
で、ある程度年齢が来て、年金生活に入ったら、その逆バージョンの、取り崩しというやり方でやるのであれば、債券がなくても、僕はね、大丈夫なんじゃないかなっていうふうに、僕は自分では思ってます。はい、
まあそのね、先生が前からおっしゃってる20年30年積み立てて、その老後リタイアメントした後は取り残しながら取り崩していくって、うん、まあそれは非常にこう合理的ですよね、いっぺんにこうね使っちゃうんじゃなくてという、まあいろいろ今日も、まあ、なかなかこうプロならではのお話を伺ったんですが、まあ、来週はね本当に投資のプロが来るということで、
はい、4000億円ぐらい運用してるんじゃないかな、彼は
4000億円の運用ですよ皆さん、まあ、ですから投資のプロがどういうふうに考えてるのか、いわゆる投資家っていうものが一体どういうものなのかね、要するにインチキな投資家っていうか偽物もいるので、そのあたりの話をちょっとじっくり来週は聞きたいと思いますので、今日は先生いろいろありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
また来週皆さんよろしくお願いします、
はいはい、
さようなら、
はい、さようなら。